今夜も
アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイト、はい、ありがとうございます。第80回ということですね、この番組は、愛知県名古屋を中心にですね、東海圏の情報を、お届けする番組になっております。アナログゲーム関係のね、情報をお届けする番組になっております。ここちょっとな、前回前々回あたりとですね、ちょっとこう真面目な回というか、いろんなこうただこうお話をする回は続きましたが、80回ということですね、キリ番の時には、おなじみのゲストの方、今回でね、キリ番のゲストが8回目ですねなりましたんで、ゲストの方、自己紹介お願いします。
はい、いつもお世話です。DJ コーです。
イエーイ。
嘘です。
3代目。
嘘です。ゲームサーバンス中野です。
ありがとうございます。ありがとうございます。
消臭力の CM がさ、ターボーからさ、はい、DJ コーに変わったじゃん。
あ、変わりましたね。
変わったね、はいはいはい、あれね。うん、高則くんは、消臭力、どうするんでしょうね。
まあ、消臭力に消されちゃった
ね。消臭力消されちゃったからね。うん、で、DJ コーは、あれなん、臭いのかね。
やっぱこう。
でも、臭いには勝てると思うよ。
まあ、確かにですね。
うん。まあ、その話はどうでもいいね。
最近のホットトピックですね。
ホットトピックですね。
はい、で今回はですね、うん、いくつかお話があって、まあ、メインの話は、うん、まあ、情報はもう出てるんですけど、ゲームマーケットには、うん、直近情報ですんで、うん、まあ、うちの番組では初めてやるんですけど、うん、ゲームマーケット秋の、何出されるかっていうのですね、うん、まあ、詳しく一つずつ解説していただければなっていう話なんですけど、うんうん、あとはおもちゃコンサルタントを最近受講されてて、うん、毎週火曜日の、
うん、午前中で。毎週火曜日午前中行ってるね。
はい、その話を聞いてきたと思いますので、
うんうんうん、
って感じで。
はい。
じゃあ今日もよろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
はい、すいません。はい。じゃあですね、まあ、ゲームマーケットのお話の前に、ちょっと、はいはい、最近おもちゃコンサルタントの方を、うん、まあ、受講し始めたというか、
うんうん、
っていうことなんですけど、
うんうん、
まあ、ツイキャスとかでお話はされたと思うんですけど、うん、まあ、こう、17年、18年お店やってきて、うん、今、こう、今、なぜこう、おもちゃコンサルタントを、うん、まあ、改めてというか、中野さんが受講されてるのかっていうのをちょっと聞きたいんですけど。
まあ、こうやって15年以上、うん、まあ、もうすぐ、ひょっとしたら20年に近づくかもしれません。
はいはい、
まあ、それまで店があるかどうか分かりませんけれども、
うん。
うん、まあ、ありそうです。このままだったらありそうです。
そうですね、
はい。ありそうです。で、おもちゃコンサートってまず何かって話を多分した方がいいでしょうね。
あ、はい、
結局何なのかと。おもちゃコンサートって何なのかって話はしときます。で、おもちゃコンサートって何かって言ったら、いわゆる木のおもちゃとか、まあ、いわゆる娯楽用品。
うん、
まあ、娯楽用品って言っても、例えばいろんなレジャー用品もありますけど、まあ、大まかに言って木のおもちゃとか、
うん、
玩具を、テーマにしています。で、これを、まあ、まあ、何をもって正しくというのはちょっとあれなんですけど、いわゆるちゃんと伝える立場にありますよという、
うん、
資格です。で、これは、まあ、日本ゴッドトイ委員会っていう、まあ、NPO 法人がありまして、
はいはいはい、
国家資格ではありません。国家資格ではありません。
民間資格です、
ね。で、ただ、歴史は古く、30年以上続くものです。
はいはいはいはい、
で、私が58期ですので、で、年に2回ありますので、30年以上ありますね。
うん、
で、これを、まあ、取ることによって、
うん、
まあ、何ができるかっていうと、
うん、
例えば、皆さん、まあ、わかると思いますけど、ゲームスターバネストは、ボードゲームに関して、これを機の皆様は、まあ、知識と経験が、
うんうんうん、
まあ、まあ、まあ、少なく見積もってもしっかりあると、
うんうんうん、
いうことは、まあ、ご存知だと思うんですよ。うんうんうん、まあ、それは疑いの余地はないですね。
はい、ないですね。
だけども、じゃあ、バネスト知らない人間が、例えば、いろいろゲームの説明をしたりとか、うんうん、例えば、あと、まあ、この子供用のゲームとか特にそうなんですけど、
うんうん
うん、そういったものを例えば紹介するときに、
うん、
じゃああんた誰になっちゃうわけですよ、
うんうんうん、
あんた何なのって結局いろんな最近だとまあこの間もありましたけど学童の先生に対して、
うんうん、
いろいろ指導をしたりとか、
うんうん、
あと例えば実演販売が今後あることだってあると思います、
うんうんうん、
でそういったときにじゃあまあ、知ってる人だったら、私のことはよくわかると思うし、ネットとか見ればある程度出てくるんでしょうけど、例えばもうちょっと公的な場所、例えばその役所とかの関係がする。あと、例えばまあ場合によったら、例えば、 そういったもっと違う世界のところで、このゲームやら、まあ私はまあゲームなんですけど、まあ、チークワング的なものを進めるっていったときに、やっぱり肩書きがいるんじゃないかという考え方はちょっとありました。で、実際それでちょっと、まあなんだしょう、うまくいかなかったことがこれまで実は2、3あったんですよ。
ああ、そうなんですか。
結局、いや、能力的なものは確かに あるは、まあ、わかる人はわかると思うんですけど、もちろん実経験。だけども、例えば、こう言っちゃ悪いけど、私別に保育士を持ってるわけでもなければ、そういった、まあそういう、まあ、教員免許を持ってるわけでもないじゃないですか。で、そういったところに例えば出ていくときに、じゃあ、あなた、実際そういったスキルがあるんですかって言ったときに、特にその免許とかないわけで、この世界。示せないわけですよ。そうするとやっぱりちょっとどうしても、いや、ちょっとそういう、ね、そういう、わかるはわかるんですけど、ちょっと、いわゆる、決済取ったりとか行った時に、やっぱそれだとちょっと説得力かけるっていうことは、ちょっと2、3ありましたです。で、そうした時に、まあ、まあ、いろいろ考えた結果、メビウスさんのママさん。
はい、
が、実際取られてまして、
はい、
でそれで、まあ、メビウスさんに、その、まあ、電話かけて、ちょっと、ママさんとお話しして、どうなんでしょうかねって言ったら、中野さん、取るべきだと思うよ、とかいう話になったんですよ。なんでかって言ったら、やっぱりそこも、例えばこの仕事をやるにあたって、例えばいろんなボードゲームの、その周辺、ボードゲームだけじゃなくて、ボードゲーム周辺に関わることに、例えば携わることは十分あるでしょ。で、例えばそれが、チークワングだったりとか、あと、例えば、いわゆるそういうデイケアとかそういう、高齢の方相手とか、福祉とか、ね、あと、障害持たれた方に対してゲームを例えば進めるとかいうことだって十分ある話なんですよ。あと、レクリエーションの関係とか。そういったときに、その、ゲームの世界の中ではわかるけれども、ゲームの世界じゃないところにどうゲームを伝えるかっていったときに、ちょっと必要になってくるという、やっぱり強い、意識は発生しましたね、そういう。で、通信と、通いと、あるんですよね。東京しか受けられないもんですから、
そうですね、そこ東京
ですね。悩んだんですけど、通信、まあ多分名古屋の人は通信で受けると思うんですよ。
まあそうですね。
だけど、一つ問題があって、人間、飽きっぽいと私。飽きっぽい。で、しかも自堕落と。中野さん、自堕落と。飽きっぽいと。で、多分、どちらかあるだろうと。あるじゃないですか、宿題って言われたらやんない人って。
でもここに名古屋で通信受けたらバネスの仕事があるんで、やらないってわけないですけど、なんか途中
で、ね。いや、どちらかあると思う。
な
んで、多分飽きると思う。やれなく、続けられないと思う。で、やっぱ人間って、自堕落な人間って、やっぱ必要に迫られないと動かないんですよ。
通信教育って僕も、受けたことあるんですけど、なかなか続かないですよね。
あれね、多分ね、俺無理だと思ったの。
教材代ですもん、ね。
で、結局、それなりの値段かかって、それなりの値段かかって、結局、どちらかあることが見えてるんだったら、まあいいや、14回東京に往復すりゃいいんでしょっていう考え方になったんですよ、14回。で、それで、実際それで、例えば、もっと言うと、必要に迫られたら人間を、覚えると思うんで。
確かですね。
で、そういう風にしたのと、あと、実際その、通信だとどうしても一人でやるしかないじゃないですか。
そうですね。
で、名古屋特に、一緒に行く人間がいるわけでもないと。だって、高いですよ。だって、ご受講料が例えば7万円くらいするかな。で、それと、プラス、交通費が14回だから。
そうですね。
いや、それはもう、それなりのお金かかりますわ。
そうですね。
で、それで一緒にやりませんかって言って、乗る人多分、ほとんどいないと思う。
そうですね。車の免許取れますもんね、大体それ
だ
ね。
だって、で、さらにそれ、もっと言うと、それ、例えば火曜日の午前中2時間。
平日ですもんね。
平日。
それだけにですね。
それ、名古屋の人間でやりませんか一緒に行きませんかって言って乗る人が、俺、皆無だと思う。皆無だと思う。
平日ですからね。
平日ですね。で、しかも私も仕事あるから、当然帰ってこなか
ん。
で、行った時に、いや、まあ、でもやっぱり必要に迫られたと。いうことで。で、しかも、まあ、私のちょっと思うところなんですけど、向こうで一緒に向こうで例えば遊びってものを研究している方とか、いろんなその、地域的なもの、あと高齢者、そういった人の、ノウハウ意見を、その、 得られるんじゃないかと、
うん、
それを店で活用できたらそれはそれでいいかなと思ったんです、うん、だからそれは多分料金の中には含まれないと思うし、うん、さらに言ったらその人づてを使ってバネスト、
うんうん、
まあのみならずそのボードゲーム、うん、ってものにそういった人たちに関心がもっといけばいいかなと思って、
うん、
割とそこの決断は少し悩みましたけど腑に落ちたら早かったですね、
うん、
はい、
うん
うん、だからそういう感じなんですよ。だから今考えればメビウスママさんがやっぱりやってねこうやって撮ってらしてでママさんたまにあれなんですよ。ママさんたまになんか講師で出られることもあるらしい
です。ああもちコンサート。
うん。その実際うんなんですよ。
なるほど。
うんそんな感じで受けることになりましたね。はい。
実はどうなんですか、うん、こう素性とかバレたりとかしたんですか。
バレましたよ。
バレましたか。
割と、なんでかって履歴書出してるもん。
ああ、なるほど、なるほど。
履歴書出してるの、うん。履歴書出して何やってますかって。で、うん、どういったことに関心ありますかって。まあ、そのままズバリ書いたら、それはバレるわね。
う
ん、
まあ、そうですよね。う
ん、で、正直言っていいですか、うん。向こうの人から言わせれば、とんでもない人です、うん、私。
ざわってなりました。
うん。いや、講師レベルからしたら、とんでもない人らしいです。
うん。
講師レベルのとこだと、とんでもない人だ。
教団立ってほしいから、それ
と。言われました。
ああ、そうですか。
一回言われました。
うん、
いや、なんで、いや、その経歴だったら立ってもらえませんかって言ったら、いや、私、受講料返してくださいって言われたよ。いや、言われました、実際。
うん。
で、なんでかっていうと、これまで例えば、ショップの店員とか、ショップの店員とかで、例えばやられた方とか、あと、例えば、実際、ショップの店員とか、例えば、あと、おもちゃ会社の社員が、例えば受けるってことはもちろんあるんですよ。
うん、
あるんですけれども、ボードゲームっていうものに関して、の専門家、うん、まあ、ママさんはママさんでもちろんいらっしゃるんですけども、
うん、
ボードゲームの専門家、例えばチーフワングの店の、例えば店長レベルの方だったらもちろんいらっしゃいます。それはまあ、あれなんですけど、ここまでの人は実際、受けたことはないらしいです。
うん。
うん。だから、ちょっとびっくりされました。
でもそうですよね。こう、15年以上やってる方が、うん、頭を下げるじゃないですけど、改めて勉強しに来るとも思ってなかったんじゃないですかね、多分ね。
いや、まあ、いろんな可能性はあるんですけど、いろんな可能性はあるんですけれども、ただ、やっぱり、ちょっとやっぱり、そういう意味では異質な人です。いわゆる、受講者の側から見ても、ボードゲーム専門家っていうふうにもう、思われてるし、で、講師の方から見ても、講師の方から見ても、いや、すごいなって言われました。
うん。
いや、すごい人が来たって言われました。
なんかこう、受けてる人の中で、バネストを知ってる人もいらっしゃったんですか？
数人いらっしゃいました。
あ、そうなんですか？
数人いらっしゃいました。で、いや、まさかあなたですかって言われたことはあります。うん。そういうことです。
私ですって。
はい、中の人。
中の人です。
中の人。中の人。
なるほど。
でどうやってやってらっしゃるんですかって言ったら、まあ、あれ全部、ほとんど、私と、あとスタッフがやってますけどねって言ったら、また驚かれますからね。
うん、
はい。そんな感じです。はい。
そうですよね。うん、じゃあ、年末、年明けぐらいまで続くんですか？
2月までやりますね。
あ、なるほど、なるほど。
2月まで。で、大体何やってるかっていうと、何を学んでるかっていうと、基本的に、いわゆる、子供、と遊ぶこと全般の、
うん、
講習だったり実技だったりします。
うん、
例えばこの間あったのが紙工作的なもの、
あ、そうです。
折り紙をしました、
うん。
折り紙をしました。あと例えばあとなんだマリツキ歌、
うん、
とかあとバランス的なもの、
うん、
とかであとまあ講習ももちろんあります
ね。うん、
で。これがね、チークワングって言うんですけど、実は子供だけじゃなくて、障害児に、そのおもちゃをどう使わせるか。まあ、それって場合によってはリハビリになったり、心のケアになったりするって話だ。まあ、それはゲームが心のケアになるっていうのは、あながち間違いじゃないから、それは確かに繋がる部分もある。
確かにね、
あと、病院に入院してる子供さん、
はいはいはい
病院で入院してるとやっぱ不安なのと暇持て余すじゃないですか。
確かにそうですね。
うん。で、それを遊びで、まあ、くつろぐと。
うん。
うん。おもちゃでくつろぐと。例えば、まあ、病院、入院っていう話なんですけど、例えば、骨折ブランド、骨折さん。
うん。
本間さんの骨折さん、骨折ブランドってご存知です？
あ、はい、名前だけ。
うん。あれ、なんで骨折なんだとか言ったかっていうと、あれ、 当の本間さんは入院して、暇を持て余した時にゲームを考えようっていうのが始まりなんですよ。
うん、ああ、そうなんですか、うん。まさにそうなんですね。
うん。うん、で、そうした時に、いや、そういう、例えば暇持て余してる中で、つまんないと。
うん。
言った時に、おもちゃや遊びがあれば、そういう時でも、気兼ねなく時間使えるだろう。うん。とか、あと、新月くん、福祉の、お仕事実際されてるじゃないですか。
あ、はい、そうですね。うん、
で、老人。
あ、老人。
やっぱり、老人福祉、あるじゃないですか。うん、そういった時に、やっぱり、認知症の問題とか、うん、あと、やっぱり、暇持て余しちゃうと、良くないじゃないですか。
そうですね。
ああいうのって。うん、で、そうした時に、こういうおもちゃやら遊びがあることで、それに対して、いわゆるそれをやることによって、気が紛れたりとか、
うん、
まあ、あと、まあ、運動機能とか、そういった精神のやらぎとか、和らぎとかあるわけじゃないですか。そういう機能って道具だもんだから。
そうですね。
実際。だからそういったものを考えたときに、より深いそういった、なんでしょう、玩具の機能っていうものを理解できるようになるかなと思います。で、実際ボードゲームを使えるかって言ったら、使えるは使えるんですよ。
そうですね。
なんでかって言ったら、お客様がこうやって実際来られると、来たときに、使い方が分かんないとか、遊び方が分かんない、楽しみ方が分かんないときに、例えば私が説明する場合があるじゃないですか。そういったときに、実際、まあ、癌を、実際、お子さんやら、高齢者の方やら、障害児の方やら、って形で伝えるっていうことと、そんなに違わないんですわ。実際。そういったときに、そのノウハウを使って、お客様に、例えば、ゲームを進めるっていうことは、うまく転用すればできると思いますので、
うん、
そういうことは、今のところプラスになるかなと思ってます。はい、
中尾さんが積み重ねた経験や知識に、説得力を加えるために
も
ちろん、資格を取るという面で、それによってまたね、うまくいかなかったか、うまくいくことになるかもしれませんもんね。
だから、これをうまく使うことによって、もう一段階、自分の仕事、言い方はあれですけど、プロとしての、説得力が発生するんだったら、より自分自身の意識的なものもちゃんと確かなものにできるんじゃないかなと思ってますけどね。はい、そういう感じで思ってますよ。
まだまだあれですね、ここ15年超えてもまだまだ挑戦し続けるわけですね。また新しく、
だって生涯現役って言葉もあるだろうし、でもっと言ったらね、自分が死ぬまで、自分が例えばこの仕事、ボードゲームって、自分が寿命で死ぬときに、今以上にやっぱ栄えててもらいたいし、要は、自分が死んだとしても、この趣味が、この趣味がただ廃れてなければ、逆に言ったらいいわけですよ。でそのために、自分にこうやって仕事してる部分もあるし、皆さんもこうやって、ゲームを遊んで、で、理解して、で、人によっては、例えばいろんなゲームを紹介したりとか、ゲームを例えば作ったりとか、ゲームの例えば、私とは別の形でゲームの仕事をしたいとかいう方もいらっしゃいますよね。そういった方たちの共通の見解として言えるのは、皆様が、例えば今、寿命で亡くなったとしても、ボードゲームって趣味が、より一層、ますます栄えてるってことを期待してやってると思うんですよ。で、そのために私は、ちょっといろんなことを考えたときに、ボードゲームだけじゃなくて、ボードゲーム周辺のところにアプローチやら考えがいくように、ちょっと、考えた結果、これは受ける方が自分にとって身になるだろうなと思ってやってるし、実際それは今のところ成果は出てますから。
はい。こう、自分たち、ここ何年かでボードゲームが広がっていって、初心者対応だったりとか、いろんな人の対応で、そういうボード、興味があるけど、やったことない人の対応は、この長年のね、ボードゲームの知識であるんですけど、今のタイミングで子供だったりとか、年だったりとか、これからこういろんな人たちが取り組んでいくっていう、今絶妙にちょっとだけ早いタイミングで、ショップの店長である、
いろんなアプローチがあると思う。例えば、当然ゲームがしたくてする方、あとゲームをうまく活用することで何かしようとしている方、いろんなパターンがあるんで、そのパターンの、にうまく対応できるように自分が知識、経験を持っていれば、そういった相談も受けられると思うし、実際それに関わることはできると思う。だから私なんかはそういうふうに、なかなかそうやってそういう風に考えていいとは思いますけどね。で、もっと言うと、例えばこれを、例えば取る まあまあ、2月になれば取れると思うんだけど、うん、その、無欠勤であればね。
うん。
うん、あの、無欠勤とか、まあ、いわゆるその、いわゆるね、あの、解禁であれば取れると思うんだけど、
うん、
それで例えばいろいろと、今度、おそらくね、そうすると、いろんな、横のつながりがまたできると思うんですよ。
うん、
当然、おもちゃコンサルタントってことで、その、例えばいろんな横のつながり、まあ実際あるみたいなので、それで例えば、実際その視察行ったりとかいう話になれば、うん、それはまた自分の仕事にプラスになると私は思って。
今年のあの、ファミリーゲームフェスティバル出てました、ブースがね。
うん。うん、そうそう。だから、ああいうのとかで、例えば、いろいろとね、意味が出てくればいいかなと思います、ね。
うんうんうん、
だから、いろいろ経験にはなってますよ、そういう意味では。
新しい中尾さんの武器が増えるわけです
ね、
待ってね。
まあ、うん、やっぱり、そうね、あの将来的にやっぱり、このボードゲームってもので、ある意味、ね、あの、なりわいとしざるを、ね、なりわいとしてね、その、なりわいとしざるを得ない部分もあるし、自分、これが、これダメだったら俺、食いっぱぐれちゃうからね。
う
ん、
まあ、そうですね。
食いっぱぐれちゃうから。
実際、あの、僕も、職場でそうなんですけど、僕のあの友人の方もボードゲームをいくつかご紹介して、うんうん、まあ、ここで買われてるのもあるんですけど、うんうん、やってて、こう、ボードゲームを遊んでる感覚とか、うん、こうおもちゃを遊んでる感覚じゃないんですけど、お年寄りに、その、こう、ボードゲームを遊ばすというよりは、なんかこう、暇な時間というか、余暇の時間、うん、アイテムとして、選択肢としてやっぱ選ばれて、成功というか、
うん、
あの、また遊びたいというか、
うん、
まあ僕の職場だと、こう、お年寄りが、あの研修に来た高校生とかに、
うん、
まあ、インストですよね、
うん、
インストして遊んでるっていうのを見たりするので、うん、やっぱりこう可能性として変化として、うん、
多分ね、あるんですよね、多分その、うん、運動機能の問題をだいぶ克服できる可能性があると思うんだよ、うん、例えばあの手先を使う、あと頭を使う、
うん、
でそれをうまく活用することによって、あのいわゆる楽しみ、人間楽しいことをやってると、当然それで、ある程度は、まあ、感情と、まあ、頭のところが感情とか回るじゃないですか。そういったものを含めたときに、より、例えば老後でも豊かな、まあ、人生、まあ、になるかと思うし、で、やっぱそういったものを、例えば提供することによって、やっぱり、その本人のみならず、ご家族の方まで、その、要はケアできるんじゃないかなと思うんですよ。うん、
ゲームっていう、まあ、その、ゲームによるとか、プレイスタイルによると思うんですけど、うん、まあ、老人って高齢者の方にやってもらうと、うん、やっぱりこう、できなかったことができるようになるってい
う
のは、ゲームでやっぱりよくあることなので、わかんなかったことができるようになるので、
う
ん、それはまあ、お年寄り、子供ね、関係なくっていうかなので、う
ん。で、楽しければまたその、やる、あ、また、あの、繰り返しやると思うんですよ、楽しければ。
うん、
楽しくないことはやっぱり人間誰しも続かないはずなんで、だからやっぱりそういったものを含めて、可能性はあると思うし、今こうやって、少子化、子供だけじゃなくて、その、高齢者の方、ご老人の方に対してのケアとか、あと、ハンディキャップ持ってらっしゃる方の、その、時間の使い方、だって我々こうやってボードゲームっていうのは、余暇の過ごし方の提供なので、ある意味。だそういった意味で、そのこういったものをやっぱある程度ちゃんと勉強するってことは意味があるかなと思って。
十分今後可能性があるんだと思うので、
うん、
まあ中尾さんが今後勉強されて、
うん、まあどうなるか分かんないけどね、まあ今まで私はあんまりお子さん、私もちろん結婚しないしお子さんもいないけれども、あんまりお子さんの例えば対応って私はどこまでやれてるか私も分からないし、私はまあもともとじいさんばあさんの関係でゲームをやりたきた部分もあるけど、当然他のじいさんばあさん、じいさんばあさん以外の、他の、例えばご老人の方、なんかの、やっぱり相手ってどういうふうにやるか、私もね、ちゃんとやれてるかどうかわからないけども、じいさんばあさんがいたからね、そうやって、ある程度はわかる部分もあるけどね。だけど、やっぱりそういったものを含めていろいろ勉強になるかなっていう気はしますね。
そして今後、近くしとって2月頃に、
まあ、解禁であれば、
ね、
解禁であれば2月の中旬で振る、その、ね、全部終了するっていう感じかなって
思います。まあ終わった頃にまたお話聞ければなと思ってますので。
うん、もうね、それ使って何をするか、また今度も課題だと思います。それを使って何をするか。例えば、店をやるにあたって、なんか、そういった、例えば今、前回、多治見の方で、例えば、講習がありましたね。ああいったところで、例えば、ハグがつくのかどうかってのもあるし、実際。あと、例えば、そういったものをうまく使うことによって、実際、そういった人たちに対してちゃんとゲームを伝える ようになるであれば、それは意味があると思いますので。
はい。じゃあ、こちらを期待しますので。
はい、ありがとうございます。
失礼します。じゃあ、また一回切りまして、はい、ゲームマーケットの話しますので。
はい、すいません。
引き続きお願いします。
はい。
はい。じゃあですね、おもちゃコンサートの話をちょっとお聞き
したいと思います。はい、どうもありがとうございました。
はい、ゲームマーケット明けのね、2016有明の、ということで、今回ももちろん、出展されるわけですが、
はいはい。
で、まあ、いくつかの媒体というか、まあ、ネットだったりとか、多分ね、この収録してる夜に、棚屋さんのところで、ツイキャスでお話しされるかと思うんですけど、
ね、
はい。まあ、ツイキャスもあるんですけど、まあ、うちのラジオでも、タイミング的に80回を迎えましたので、初めてやってみたいなと思うんですけど、今回も、のラインナップ的に、まあ、いつも通り全方向にって感じですかね。
うん、まあ、全方向だね。バネストに皆さん何を求められてるかっていうのは、もうずっと出てるけれども、やっぱり、まあ、だいたい期待されてる、お客様から期待されてる部分はあるし、あれなんだけど、ただ、こっちはこっちで提供したいものもあるんで、まあそこら辺のすり合わせがうまくいけば、当然、ある程度は弾みもつくだろうし、うまくいかなかったらしょんぼりして名古屋に帰るってこともあると思うんですよね。だけど、まあ、いつものように、今まあこうやっていろいろ見てますけど、時代がだいぶ創作ゲーム同人さんのね、創作ゲームとか、まあ、自前で作ると。まあ、バネストも確かにグルーブトロッター、作りましたし、今、テストプレイを、受けて、テストプレイの皆さん、テストプレイっていうか、デモンストレーションの、公募をして、で、そのための今、道具作ってますけど、
ありますね。
あります。で、それを封筒に入れて送るっていうことを今、やらなければいけないんですけど、ゲームマーケットと、ちょっと遅れてまして申し訳ございません。で、多分これが発信される頃には、準備が完了してるもの、を期待してますけれども、ごめんなさい、うまくいかなかったすいません。
はい。
はい、で、まあ、バネストはもうショップです、どこまで行っても。メーカーでもなければ、例えば、ね、業者でもなければメーカー、まあ業者は業者なんですけど、メーカーではなく、かといって、例えばなんか、大きな、卸でもなく、ショップのレベルでやってます。で、例によって例のごとくエッセンがね、1ヶ月ちょっと前ぐらいにありました。そこで引っ張ってこれるものを引っ張ってくるという形でやってます。
はい、今回、いつも11月末で、2週間ほどちょっと遅いんですけど、何か影響とかあるんですか？
ちょっと出てますね。影響は2つあります。1つは、はい、準備の面では少し楽です。準備の面では少し楽です。準備の面では少し楽になりました。
半月遅いですもんね。
半月遅いので。場合によってはね、エッセンで全部売っちゃって、で、今作ってるっていうのは多かったりするんですよ。だけど、それが今回は解消されるかもなって感じです。で、ですので、ただもちろん、売り上げようものは、ちょっと、もっと待ってねって言われるものがあります。だから、一応、そうですね、ダメ、来ないものが、やっぱりいくつかあります、正直言って。で、それはもう見送りざるを得ません。はい、そういうものがあります。二つ目が、クリスマスセールとの兼ね合いは難しいです。おそらく、今ちょっと反応を見てるんですけど、いつもこのゲームマーケットが終わって、ちょっと準備、模様替えしてクリスマスセールだったんですよ、今までは。だけど今回、クリスマスセールに、普通に被ります。被りますので、クリスマスセールの動きはちょっと良くないだろうなと思ってます。これはドコモだと思います。どこもそんなに、まあ、もちろん私の推測だもんですから、いや、そんな、バネストだけだよ、バネストがしょぼいだけだよって話になったら、それは私の、まあ、いろんなミスなんですけど、でもクリスマスセールっていうのは、そこまで動いてる感じはちょっと、見えません。だからそれはまあ、そういう意味では、バネストが純粋に失敗してるんかなって気はします。ただ、やっぱり、ゲームマーケットように、ゲームマーケットようにお金を、キープしてる、方は多いと思います、実際。で、実際、で、ボーナスも出るのかな、もう出たのかな、わかんないけど。
10日ですね。
10日でしょ？
前日ですね。
だから前日、だから9日か、12月9日だね。
はい、そうです。だから、ドーンとこう。
そう、だからそういうこともあって、そういうのも含めて、ゲームマーケットのウェイトの方が高いかなって気はします、実際。だから、ちょっとそういう見方はできます、実際。はい。それです。で、 じゃあ、まあ、ゲームマーケット、
はい、
バネストは A24。
はい、A24。
すごいね、伝統の角だね。
そう、角ですね。
伝統の角ですね。うん、これ、最近来られた方だったら、多分ピンとこないんですけど、うん、浅草時代。
あ、ちょっと、はい。
浅草時代は、必ず、うん、必ず、これ本当必ずですね、必ず入って、左の奥でした、バネストは。これはもう伝統の奥です。伝統の、
ね、
あのコーナーです。定位置でした。うん。で、もうこれは伝統の定位置で、今回も伝統の、今回は久しぶりに伝統の定位置に戻ってきました。うん。
期間
ですね、角です。
はい。
うん。私ね、これ、今回使う、なんていうか、7、8って知らないんですよ。新しくできたんでしょ、これ。
うん、ああ、そうですね、うん、新しい。
うん。すごい変な形してるね。
78
ですね。78ってすごい変な形してんの、これ。
うん、
で、7番ホールの角です。本当に角だね。本当海側の角だね。まあ、コミケで昔よく並んだとこだね、これ確か。うん、並んだとこだね。そこを多分、鳴らして、あれしたんだろうね、作ったんだろうね。はい。そういう形になります。でも、7ホールって6より広いんだね。
そうですね。
多分広いんだね、これ。うん。そんな感じでね。あるのはあります。はい。で、まあ、隣はね、バカファイヤーさん。
そうですね。これ、すごい並ぶんじゃないですか、これ隣が。
いや、バカファイヤーさんやっぱすごいよ。バカファイヤーさんはね、いつも思うけど、いつも思うけど、やっぱすごいと思う、ここは。だってこれ、あれでしょ？あれでしょ？これ、桜降るようにケット用でしょ？
で、ね、
これと、だってサンヒルーパー、ご飯
ですね。
ご飯5周年。まあご飯だね、うん。ご飯だね。これでしょ？うん。俺、これ、自分のブースをほっぽっといて並んでいいかなってくらい。
窓なりで、
これだけだと
辛いですね。
そうそうそう。いや、まあ、でも、これはね、お互い頑張りましょう。というふうに、ちょっと、思います。お互い、この、まあ、コーナーまで皆さんを呼びましょうっていうことで、ちょっと俺も考えてますので。バカファイヤーさんもし、聞かれてるんでしたら、お互い頑張りましょう。このね、A の23、24コーナーに人が来るように、頑張ってやりましょう。うん。って思います。はい。
なるほど。
うん。あれです。ここに人が来れば、あれです。我々も、いろいろ頑張れるかなと思いますので。
はい。プロダクトアーツさんもいらっしゃいますね。
そうね、うん、プロダクトアーツさんも。
なんか新作出るみたいですね。
どんな感じでした？
なんか、ままだゆうすけさんだったかな、うん、ちゃなんだけど、うん、なんか出てましたね。
うんと、うん。じゃあ、まあ、プロトアーツさんも、22ですから、ここも、ね、
ね、
人が来るように期待しましょう。うん、はい、うん、そんな感じです。
はい、
で、じゃあ、バネストなんですが、
はい、
じゃあ、ちょっとサイト見まして、
はい、
じゃあ、順番にちょっと、どんなものが出るかを喋った方がいいんだよね。
はい。
うん、
全体的に見た感じだと、こう、春に比べると、
うん、
ちょっと、重めというか、中量級
が多いかなと思います。それはそうだと思います。まあ、何を言ってるかっていうと、
うん、
そうですね。まず、これちょっと言いますけど、当日売り切れたとしても、
はい、
なるべく可能な限りで、早く再入荷を試みようとしますので、
はい、
海の向こうね、
はい。
海の向こうに在庫がない場合は、ご勘弁ください。
うん、
はい。で、バネストはいつものように、ごめんなさい、いつものように、予約を受ける能力がないので、能力不足です。はい。これは予約を受ける能力がないので、
バネスト。パンクしちゃいますよ、多分。
うん。というかですね、バネストごめんなさいね。バネストって、正直言って、何がどう来るかって、本当直前まで読めないんですよ。実際。
前もお話しましたね、
はい。何がどう来るかって直前まで読めません。ですので、これ予約を受け付ける仕組みにはならないです。もしこれが例えば2週間前に物が例えば来て、受け付けられるって言うんでしたら、それはできますけど、バネストはそういう、あれは、ちょっと、能力的にはちょっと欠落してますね。
これを受けて、これを受けないといけないですもんね、多分ね。
できない。
以上
は多分。できないと思うし、うん、それは、やり方変えない、全部変えなかったんですわ。で、全部変えると、おそらく、多分、今のやり方とは違う方法になっちゃうので。
また違うオペレーションですもんね。
ちょっと難しいかなと思います。
うん、
すいません、ちょっと、これはちょっと、申し訳ないです。これは、
はい、
いつも言われることなんですが、
うん、
ごめんなさい、能力的な欠落が、 ありますので、東方の。これはちょっとできないことをやれるって言ってやれなかったらダメなので、できないというふうにちょっとします。はい。
予約することで混乱する場合もありますんで。
実際前やって混乱して、これはもう無理だって話になりました。で、連動を上げるにしても、連動を上げるにしても、ちょっとこの場はちょっとデリケートかなって気はします。だからもっとその、フリマレベルのことでありましたらいいんですけど、ちょっと、連動を上げるにはこの場所はデリケートかなって気がします。
はい。
で、順番に行きましょう。
はい。
まずですね、そうですね、もう送っちゃったものから順番に言います。
はい。
はい。もう送っちゃったものがあります。マッチマドネスっていうのがありまして、はいはいはい、これはキューブ、キューブを、2つくっつけたもので、うん、マークを揃えるゲームです。で、カードをめくって、そのカードの指定された形に合わせる、立体パズルになります。はい。そうですね。難易度が5段階ぐらいありまして、難易度は5段階ぐらいありまして、その難易度に応じて、もうパターンが、限られるって形になります。最高難易度はパターン1つしかないはずです、確か。で、それで、どういう風になってるかっていうと、キューブが2連になってるもので、各、面に、各面に対して、2連ですので、6面体を2つくっつけた形です。
はいはいはい
はい、で、6面体2つくっつけた形で2面の方に柄がついてると。
うん、
1面には、その、1面の方には柄はついてませんと。
うん、
それを前後左右に並べて、その形に合わせるという。まあ近いのは9タイルが近いです。
うん、
9タイルが近いですが、9タイルよりもちょっと難しい、パターンが割とあったりします。
うん、
はい。です。な感じですので。パターンは、2連のものを、縦横につなげるって形なので、はい。ですので、そういうパズルゲームが好きな方は、よろしいかと思います。3500円。
欲しいです、僕。
はい、うん。これです。はい。次、メイズレーサー。
はい。
これは二人用のゲームで、鉄板のトレイ。鉄板のトレイがありまして、はいはい、そこに迷路のその、パーツを組んでいって、迷路のパーツを組んでいって、さっき、それでまず迷路のパーツを組みますと。組んだ結果、それを相手に渡して、せーのドンで、いわゆる迷路ゲームをすると。玉転がしの迷路ゲームをすると。先に入った方が勝ちという形です。これは、4500円。で、まあ、結構、その、砂時計もありますし、まあ、あと、玉がくぐらないようなところは作っちゃダメですよって言われますので、ちゃんとそれもあって、で、そういう風に組んでいくって形のゲームになります。
どれくらいの大きさなんですか、これ、メズレスの。
これからね、そうだね、A4 の紙が横に2枚ぐらい並べた感じ。
あ、じゃあ A3?
A3 だね、A3 合ってる。A3 合ってて、それ4角にくくがあって、スタートとゴールの場所を決めて、そこから迷路を組んで、お互い組み始めるって感じ。だから曲線とか、例えば、距離を長くしたりとか、はまりやすくしたりとか、いうこともできますね。
はい、マッチマットですね、あの、面は。
キューブは大体、そうだな。大体キューブは、チップありますよね。ポーカーチップあります。ポーカーチップ2個重ねた感じぐらいの大きさになりますね。
は
い、で、それを結局5個あるので、それを前後左右にただ並べて、形を作るって形になります。
はい。なるほどね。
パターンを組むって感じ。パターンにしてもいいです。なんと、コテージガーデンが、なんか、人気あるみたいですね。
そうですね。ゲーム、SN5 に結構買った方が遊ばれてますね。
はい。コテージガーデン、庭を作るゲームです。うん、で、パッチワークの、なんでしょう、形、パターン認識で、だって合わせて、自分の庭を構成して、で、得点源を埋めてしまうと得点源がなくなってしまうので、得点源を残しつつ、パターンを組んで、完成すると、埋めて、で、庭を埋めて、得点源を残して完成させると点数が入るって形になります。で、完成させると、ところどころその猫っていう、いわゆる穴埋めの駒がもらえたりとかできますし、で、相手が、なんでしょう、庭のパーツを取るのが、順番にその結局進んでいく、マーカーが進んでいくんですけど、マーカーが進んでいく横一列だと縦一列、斜め一列を、から取れますって形なので、それを見ながら、何が次来て何を組み込んだらこれがこういう風になるみたいなことを考えていくって形のゲームです。はい。そういう形で庭を随時どんどん作っていくって形のゲームになります。 結構妙竹林な形のはめ方とかあるし、うん、パッチワークとか、あと OD も実際そういうパターンのはめ方のゲームじゃないですか。そうですね、うん、そういうことをさせますので、うん、だけどこれはもっと短くできますので、60分ぐらいで終わるんです。うん、6000円で提供する予定でいますが、
はい、
今こうやって喋ってる値段ですけれども、ひょっとしたら変わるかもしれませんので、はい、そこはご了承ください。それは、最新は、ちゃんと案内出せるようにしてます。今のところこの値段で動きんじゃないかって形です。
はい。
はい。あと、そうですね、今後来るやつ。オルレアの拡張。
はい。
の新しいやつが出ます。これね、また新しい拡張があって、4つぐらい入ってる形になりますので。で、それで、またオルレアのシリーズが、こうやって広がるよって形になりますので。
オルレアは、うん、去年、バネストで、売り上げ。
そうですね。
ましたからね、ベストに。は
い、業商、契約って言って業商で調理店があって出たりとか、新しいイベントとか、事前事業ってもので、報酬って選択の幅が広がったり、陰謀、他のプレイヤーに、いわゆる、コツンできる、他のプレイヤーにコツンできる方法がありますので、これはまああれです。はい。これが、今のところ6000円です、これは。はい。まあそんな感じ、量価、量価6000円で考えてますので、
はい。
な感じです。あとですね、エレニア。
エレニア、
電気羊のレースゲームです。うん、タイルを並べていって、その並べたタイル3色の、ルート、3色のルートを、うん、追っていって、うん、3色のルートを3匹の、羊がうまく追っていって、レースに勝つか、入植したいとか点数を集めて、うん、42点取るか、42点はちょっと難しいんだけど、うん、ゴール地点にある、クローバーを6、ゴール地点のゴール報酬が6枚あるんですけど、それが全部取られた時点で一番点数の高い人勝ちなので、うん、先に3匹の、羊を放り込ませるか、うん、ちゃんと確率で点数を取っていくかの、どちらかになるって形になります。で、うん、タイルの並び方でどういう風に道が、ぐちゃぐちゃと言い乱れて結局行ったりしますので、うん、その、どういうふうに動けば効率的なのか、どういうふうに行けば点数が取れるのかってことは考えた方がいいです、
うん。
で、追い抜くためにもコストがいりますので、その追い抜くことも必要に応じてしなければいけません。ですので、うまくやってください。これ、羊の駒がね、全部立体ですし、
うん、
盤面がどんどん埋まっていく感じの、手軽な、なんでしょう、そういう迷路系の、レースゲーム。
うん
になります。で、だから逆にとレースで勝てないなと思ったら点数をも、逐一取るようなコース取りをするっていうのは意味があります。そういうゲームになります。はい。これが、まあ、割と、ボード的にはね、どうだろう。ボード的には普通のカタンの箱よりは、もう1サイズでかいかな、カタンの箱。あ、でもカタンの箱だな。カタンの箱ぐらいで、ちょっと薄手です。これが、5000円。5000円です。はい。同じところ、これブラックロックっていうところで、見逃してもいいよとか出してるところです。セレスティアとか出してるんですけど、同じところで出す、エターニティっていう、トリックテイキング。これ変態トリックテイキングですけど、変態トリックテイキング。その通称我々、レイアーストリックテイキングとかいろいろ言いますけど、なぜかって言ったら、赤、緑、青で、基本的に、陸海空なので、
はいはい、
あるんですけど、レイアースですね。はい。だけど、もうちょっと年いった人だと、ゴッドシグマだと思います。
は
い。あれも陸海空ですからね。
そうですね。
はい。そういう形で、トリックテイキングですね。まず、トリックを取った後、トリックを取る数と、自分がその宣言をすることに、なんとトリック取るよってことで、その実際合わせていって、ちゃんとフィットさせれるかどうかって形のゲームになります。途中で切り札が変わります。宣言のカードはそのまま切り札決定のカードになるので、切り札の決定のカードが一番多いものが切り札になるので、途中で切り札がテイクオーバーしたりします。そうすると切り札は途中で変わりますので注意してください。そういう形になります。ちょうど宣言するとボーナス点がもらえますが、この手のゲームはなるべくトリックを取った方がいいです。失敗するんだったらって形のゲームになります。切り札がゲーム中2点3点するゲームなので、いつもなんか 0.5 トリック足りないとか、逆に1トリック多いなとかいうことになるゲームになります。はい、そういうゲームです。これが2500円かな、そんなもんかな、そんなもんですね。2500円だったっけ、ちょっと自分が今データ見てますけど、すいません。はいはいはい、ごめんなさいね。エタニティは、はい。エタニティは2500円ですね、はい。はい。そんな感じです。はい。で、これが今のところも、送る予定、送るものです。
はい。
はい、それ以外に、 間に合うか間に合わないか結構ギリギリなんですが、いつものダヴィンチゲームズの、あれがありまして、はい、ダヴィンチゲームズのあれがありまして、13クルーっていう、推理ゲームがあります。
はいはいはい、
推理ゲームがあります。で、相手の状況のカードを見ながら、その推理をしていくっていう、まあよくあるパターンなんですけども、アイコンをちゃんと調べていくって形で、しかもそれは、割と、確か、ちょっと待ってくださいね。今ちょっと思い出しますけど、13クルーです。自分の担当の事件に関係するかについて聞くって形になりますので、これ確かあれだな、まあ、人数によって6人までできるようになっています。で、ついたてを立てて、確かこれは、ちょっと待ってね。まあちょっとあれです。私もちょっと、今このゲールールの、ルールを作ってるところなんであれですけど、で、ついたてゲーですので、で、自分、人の情報、自分の情報が見える状態になってます。それを当てるって形になります。ついたてゲーになります。ついたてで推理ゲームをやるって形になります。もうちょっとちゃんと本当は言いたいんですが、ごめんなさい。今、ルール作ってるところです。すいません。はい。はい、確認してるところです。はい。で、ズーポリスっていうのがあって、
次、はいはいはい、
ズーポリスがあって、ズーポリスは、ゲーム終了時に、容疑者カードの数字を言い当てる。これも半無推理系なんですが、当て物系ですが、で、あと、獲得した事件カードの組み合わせによる得点、推理ゲーム、当て物系かつ、当てた、点数、当てた、組み合わせでボーナスが点数が入るって形のゲームになりますので、セットコレクションもあります。はい。ですので、その条件をいろいろ見つけながら当てて、さらに当てたものの、コレクションをするって形のゲーム。これ2000円です。いつものいつも小さい、例えば去年だったら、ゴルフでしたね。ゴルフのグリーンでしたね。で、その前が、例えば、なんだろう、例えば、まあ、昔からずっとあるんですけど、例えば、ザ・ギャングとか、例えば、トゥーランドットとか、あの辺のシリーズありましたよね。小さい箱のゲームのシリーズありましたね。これね、それのシリーズでまた今年も出ますので、はい。これは割と、実際、テンポ、仮にちょっといらしてもらいましたけど、エッセンで、まあ、テンポ良かったもんですから、入れることにしました。はい。これ2000円です。はい。次に、頭おかしいゲームいこうか。あるんで、頭おかしいゲーム。イヤクトゥルフフダグっていうのがあります。はい。イヤクトゥルフダグ。あれですね、イヤクトゥルフダグは当然あれですね、クトゥルフを賛美する、脱出ゲームになります。で、ここ、スフィンクスシュピールなので、いわゆるシャークアタックありましたね。三代目のゲームっていう、俺は三代目のゲーム。サマーマッドネスで、ね、
はい、
ランニングマン踊るゲームって言ってますけど、サメに食われる前にランニングマン踊るゲームって言ってますけど、何言ってんだって今思われるかもしれませんけど、要は、ダイスで、イヤのダイス出して、イヤのダイス出して、クトゥルフの触手をより多く出して、札分で、締めるという形のダイスゲームになります。締められないと、今度、信者が逃げてしまうとかですね。それ、どんどんそのダイスの出目を使って、組み合わせを、点数が取れる組み合わせを取って、で、締めることが目的になります。で、それで、自分の信者をどんどん集めていくって、プレイヤーはカルト教団ですから、それで、どんどんその、点数を集めて、ることによって、信者が増えるということになります。150信者集めれば、そこは、認められるって形のゲームになりますので。はい。二人か三人です、実はこのゲーム。
二人か三人です
。うん。で、2セット買えば4人以上できます。4人か6人までいけるって話です。ですので、まあ、いいやクトゥルフダグ。あれです。まあ、で、これは、このゲーム、叫ばないと、出目を叫ばないと点数になりませんので、ルールに書いてあります。
ああ、そうなんですか。
はい。いや、いやとか言うんですよ。そうすると周りも多分いやって言うので、そこの空間ちょっと、おかしな人たち
が。ああ、なるほど。
クツルーとか言ってね。うん。で、フングルイルールって言って、
はい、
フングルイでまたその、フングルイルールを使う、フングルイでその、出目をちょっとうまく変化させるみたいなこともあったりします。そういう形になります。はい。そういうゲームです。叫ばない点数になりません。
はいはい、はい、はい。ルール買ったんですね。
はい。2500円です。はい。そんな感じです。はい。そうですね。それがあって、あとは、タリン。
はい、タリン。
昨日やりました。昨日、一昨日やりましたけど、同時出し系のゲームで、同時出し系のゲームですけれども、赤を黄色の属性で、どんどんその属性を貯めていくんですが、 赤を着るの決算しますよって言った時に、うん、表になっている、アイコンの数を比べ合って、うん、勝っていれば点数が入るみたいな。
うん、
でかつ、白にす、あの、塔にするって形で、どれかを塔にするって形で、裏向けにして、うん、裏向けにしたものは、ゲーム終了時の今度比べ合いで勝つとまたボーナス点が入るんです
。
あ、うん、どういうことかというと、裏向けにすると、ゲーム中の影響力減るんですよ。
はいはいはい。
うん、ゲーム中の影響力減るんですよ。それを結局、ゲーム終了時のボーナスにするってことですから。で、それの、赤を切るのアイコンをひたすら比べ合う、ゲームになります。ひたすらその同時出しでどんどんどん足していって比べ合う。で、しかも恐ろしいことに、カードは皆さん同じ構成なので、で、10枚、カード10枚、山札10枚かつ手札、そこから手札3枚でどう出していくかので、構成一緒だからパターンはわかりますから、誰が何狙ってるかっていうのをちゃんとカウントするゲームです。
はいはい。
で、最後、裏向けにしたものを全部カウントして、そっちの方がちょっと得点が高いので、はい。で、かつ、それで、ゲーム途中の計算、ゲーム途中のアイコンの計算は、5点以上離されちゃうと、1点相手に渡さなければいけないっていうルールがあるので、結構、もう、ゲーム最初から最後まで、マジョリティずーっと赤を切るのマジョリティを、比べられるって形のゲーム。
ずーっと
。でも20分で終わるよ。
ああ、そうですか。20
分で終わる。20分で終わる。
カード枚数
少ないから10ラウンドで終わりだから。
うん、
でも、ちゃんと考えないと、盤面で、ゲーム中のとこでアイコンで取れないは、ゲーム終了時の、ボーナス点でもリード取れないわになったら何も取れないになっちゃうから。だから、すごい黒と好みの渋いゲーム。
渋いですけど。
でも20分で終わる。で、さらに、この中に拡張は2種類も入ってるから。
ああ、そうなんですか。
だから、そういう遊び方ができる。
うん。
だから、タリンは、俺は、今回入れた中で、皆さん多分注目低いと思うけど、俺、これ渋いゲームだと思うよ。で、白石さん、白石もへさんいるじゃないですか。もへさんは、いや、これはいいゲームだと直感で感じたんだけど、当たりです。当たりです。さすがや。
へ、
これはいいゲームだよ。
うん。
な感じです。はい。で、ルール作って、あ、これはいいゲームだって話です。はい。そういう感じです。はい。で、あと、そうだな、あとはね。
10ラウンド、ぎっちり遊べません。
うん、20分で終わるからね。
なんか、プレイの体感が、こう、時間より長かったですね。
うん、そうね、うん。あとは、ちょっと、ピーターと子供たちでブラフゲームがあって、
はい、
ブラフゲームがあります、これは。これはプランプレイで中国から来ます。中国のメーカーです。
はい。
はい、戦略的、タイルを引くことによって島を探検して、タイルのアクションを実行して、別のタイルを見つけたことにして、ハッタリをかますことです。それがちゃんと、ハッタリがあるんだけど、それは正しいのにハッタリだって言ったら、それはまた、ペナルティになるし、で、そういう形で、ある程度、自分がやってることに対して信頼を得るかどうかって形の、ちょっと、ブラフの要素と、あと、ちょっとめくり系の可能性も、概念もありますので、はい、そういう形のゲームがあります。まだこれ来てません、ごめんなさい。はい、来てないものはね、やっぱりちょっと説明が薄いですが、まあ、ルールは公開されてますので、ちょっと、子供向けのハッタリゲームとしては導入としてはいいと思います。
はい、あ、子供向けのハッタリゲーム、
うん、ピーターって何かって、ピーターパンのこと。ピーターパンのこと。うん。そんな感じです。はい。ですね。あと、そうね。ソニー配信つけて、オールマンオンデックっていうのがあって、これも来る、今こっち向かってますけど、
はい、
カードの、組み合わせをなるべくたくさん作るのがゲームの目的で、
うん、
で、1枚だけそのコンビネーションの要因加えると。で、繊維の山を自分の前に置いてると。で、コンビネーション作られたらそのコンビネーションコンセンスカードを全部表にして、コンビネーションの得点が得ると。
うん、
まあだからこれもセットコレクションの部類かな、って感じになります。で、まあ、海賊をテーマにしたゲームなので、まあ、私は、海賊をテーマにしたゲームで、そんなに外れないと思ったんで、これ入れました。うん。まだ実際のプレイ感はそこまで見えませんが、そういう、まあ、コレクションのゲームだと思います。はい。ポイントは、通常、なんだっけ、山札の、上に積んで、次に来るものが見えるみたいな形がポイントだと思いますので、そんな感じになりますね。はい。はい。次に、そうだな、じゃあ、ここまでかな、今のところはあれかな。そうだね、コテージガーデンってやるんで、これやって、これやって、ピーターのところもあって。あと、アガメムノンと、これが間に合うことがギリギリですね。
あ、そうですか。
うん。ケーキの切り分け、ケーキ食べればいいじゃないってなってまして、これがいわゆるあれですね。 あの、フランス革命の、
はいはいはい
はい、を、まあ、パロディの、これは実は投票ゲームです。投票と賄賂のゲームです。で、それで、ケーキをどう振る舞うかのゲームになりますので、ケーキをかき集めて、まあ、勝利するって形で。で、各キャラクターの、能力を使いこなして、そのケーキをどうか、獲得するかのゲームになります。キャラクター能力はいろいろありますので、それをうまく使いこなすのゲームになります。はい。で、わざわざ、あの、あれです、あの、弾頭台があります。
ギロチン。
ギロチンが中に入ってますので、はい。
作るんですか、立体で。
うん、あの、ペーパーフィギュア作れますよ、これも。はい。そういう形ですので。うん。で、弾頭台のついに消えることだってあります。はい。そういう形になります。ゲームの終了としては、いずれかのコマは全部失うとゲーム終了です。まあ、弾頭台に消えるんですね。
なるほどですね、
はい。はい。で、生き延びてるプレイヤーの中でケーキを一番たくさん持ってるプレイヤーが勝ちになりますね。ケーキの割り当てをちゃんと、あの、どう獲得するかのゲームになります。はい。これね、ゲームデザイナーが私の友人のペール・シルベスター。さんです。あの、どんな人かっていうと、ベール・シルベスターさん、あれです、シンガポールの商品とか、作ってる人ね、うん、とか、あとは、ベール・シルベスターさんだと、あとは、シャムの王とかか、あの人ですね、はい、ですので、まあ、よろしかったらどうぞ。
年齢高めですね、これね。
うん、ちょっと高いですね。いや、弾頭台だから。
ああ、なるほど。
うん。セロに引っかかる。あの、箱屋がね、あの、弾頭台のところにケーキが置いてあるっていう。スパーン。で、あと、これが来るかどうかちょっと、微妙です。五分五分と思ってください。来たらラッキーと思ってください。これは。はい。アガウェムノン。これは、純粋、あれです。トロイ戦争のテーマにした、純粋アブストラクトのゲームです。はい。普通に二人でやるゲームですし、32マスでうまくその、コネクトしていって、相手マスに駒を置いていくって形なので、その、効果で使って、占領していくみたいな形のゲームです。はい。で、これ驚きのあれです。これアガメムの驚き、ギークだと 7.5 ついてます。
おー、すごい。
驚きのスコア、ハイスコアです。
あ、でもなんか、ツイッターとかで、これ春だって言いましたね、
うん。で、デザイナーギュンター・コルネット、あれです。ペンギン、俺の魚だぜの、ギュンター・コルネット、私の友人です。
はい。
で、当の本人は、ベルリンで役者として動いてます。ゲームデザイナーなんですが、
う
ん、エッセン行くのって言ったら、今、役者やっててんで、あと、トラックの物流やってるんだって。いわゆる、劇団の、いわゆるその、大道具運ぶトラックの運転やってるんだって。そういう形です。はい。そういうゲームがありますので、はい。これです。これが、まあ、間に合えばです。はい。これもちょっと12歳以上で、割と高度な戦略ゲームです。時間はそんな短いですから、長くないですけどね。そんな感じで今やってます。はい。ですね、はい。で、マル秘情報を出した方がいいの、
はい、ああ、できれば、いただきたい。
今日の多分、タネヤルラジオでも多分喋ると思うけど、それでもいい？
あ、いいですよ。
いい、
うん、
ですね、謎解きって、普段私、あーとか言ってましたよね。
ああ、言ってましたね。
言ってましたね。
まあ、ゲームワークになりましたね。
いや、ちょっとやっぱ混乱があってね、謎解きに対しては、ちょっとうまくやってくれんかなっていうのは、別に、やってらっしゃる方に対して文句を言ってるわけではないですが、ちょっとやっぱり、うまくやり方があるんじゃないかって、普段日頃から言っておりました。私も言っておりましたし、結構それで、あれで結構、ちょっと怒ってる方もいらっしゃると私聞いております。はい。で、私自身もちょっと、なんかいい方法ないかなと。例えば、実際うちもあったんだけど、な時のその、例えば場所で、例えば、どうしても人が溜まっちゃってっていうのはあったんで、なんとかいい方法ないのかなと思っておりました。で、ある時、
うん、
ある時ね、思うんですが、長野さんこういう時どうするかわかる？
どうするんですか？
今までの行動パターンとして、
うん、
どうすると思う？
あ、謎解きをじゃあ扱うんですか、長野さんは？
目には目を。
目には、うん、
目には目を。歯には歯を。うん、謎解きを扱います。
ああ、そうなんですか。
謎解き扱います。
もう来てるんですか？
エグジットザシュピール、
はいはいはい、
あったよね。
ありましたね、
謎解きゲー。エグジットザシュピール、コスモスの。
お、来てる。
3種類出てると思います。エグジットザシュピール、あれです、ダッシュピール、いわゆる脱出ゲーですね。
はいはい、
はい、向こうでも脱出ゲーありました。はい、さあ、完全ドイツ語なのに、
はい、
完全ドイツ語状態なのに、うん、謎解きを、今回、謎解きのゲームをやることにしました。はい、これこそまさに、目には目をです。
ですよね。
はい。謎解きには、謎解きで今まで困らされました、実は。言い方はちょっと、失礼になっちゃうかもしれませんけれども、やっぱり、謎解き人気じゃないですか。ゲームマーケットの中で。で、やっぱり、それでやっぱり、すごい人気あるなぁと。で、確かに、あれが、ゲームマーケットの、例えばある程度、まあ、一定の参加者を集めてるってのは否定できないんですよ、実際。だけども、まあ、ゲーム屋さんとして、じゃあ謎解きをそのまま、ね、あれしていいのだろうかと、思った時に、じゃあただ単に文句言ってるだけじゃ、建設的じゃないと。
まあ、確かですね。
だったら、謎解きじゃ謎解きに対抗しようと。ちょうど謎解きのゲーム出てたじゃないかと。いうことで、イグザシピール、コスモスの3種類出てます。うん、山小屋から脱出するやつ、はい、ファラオの、遺跡から脱出するやつ、科学者のいわゆる研究所から脱出するやつありますが、うち、ごめんなさい、山小屋は、これ全部実は、ルールできてます。
はい、おー、
ルールできてます、うん。ルールできてますし、私全部やりました。
はい。
やりました。ごめんなさい。山小屋は売れ行き良くて、1月まで待ってくれって言われ
た。ああ、そうですか。
はい。その代わり、ファラオ、と、ファラオと、ファラオのその、神殿から抜けるやつと、研究所から脱出するやつは、
はい、
若干数ですが扱えます。
あ、ゲームマーケット
ゲームマーケット。
あ、はい。
で、やりました。やりました。中野さんで、中野さんチーム中野さんで、裏にね、45分か90分でかかりますけど、中野さんチームで120分かかってます。
あ、そうですか。2時間。
全部。
倍かかってるんですね。
はい。その代わり、このゲーム、1回やったら、終わりです。だから、例えば、ブラックストーリー。
タイムストーリー。
あんな感じ、
うん。
ブラックストーリーみたいな感じ。うん、で、1回やったら、終わりになっちゃいますし、うん、いろいろ文章わーって書いてありますが、うん、シール貼れません。
なるほど。
うん、シール貼ったら謎分かっちゃうもん。
あ、なるほど。
はい。シール貼れません。ですので、一応そういう環境でやってもよろしければって形で売る予定でいます。はい。そのか、で、あと、もっと言うと、ドイツ語でないとできないようなものも日本語に、うまくスイッチしてやれるようになってます。
ああ、そう
だから、ドイツ語の、ブックレットとかありますけど、うん、それと、それに例えば、ルール、来ますけど、
うん、
日本語の方を見て解くものもあります。
うん、
はい。で、それで順番に謎を解いていって、
うん、
脱出してくださいっていうシールなんですよ。
うん。うん、
はい。そういうことになります。で、これが、そうね、これ、ゲームの全貌はこれ以上言えないんだ。
謎解きですからね。
謎解きですから。ただ、うん、かなり秀逸ですし、ゲーム慣れしてる、まあ、ゲーム慣れしてる私でしたら、うん、私レベルのゲーム慣れしてる人でもう十分、ゲーム慣れしてますけど、
うん、
ゲーム慣れしてない方でも、そのブックレットとか、そういったものを頼りにすることでできるようになってます。
だいぶ歯応えがあるとですね。ゲーム的には。
うん。そこから一回やったら終わりですけどね。
うん。
うん。だから、だから逆に言うと、その、切ったりとか、うん、することがあるんですよ。だそれやらなければ、メモ帳とかに全部やって、それで照らし合わせれば、そのまま、例えば、それを、その人が、その、買った人がマスターって形で、提供するってことはできると思います。はい。ただ、本当にやると、あれですけどね。
一回大きいですか？
一回大きいです。はい。
うん、
本当に会うと一回大きいです。はい。ですけど、そういう形のゲームです。
うん、
はい。で、私が、そうね、私が、全部120分かかりました。はい、全部120分かかりました。ファラオの方は、ファラオの方は、ピラミッドに閉じ込められる。で、研究の方は、いわゆる謎の薬品かかされて、閉じ込められるという感じになります。はい。そういうことになります。はい。いや、まあ、出せるようにします、一応。これが一つあります。はい。次
お、あ、これ、良かったら決まってるんですか、大体。
これは3000円検討で考えてください。
はい。
3000、アップ、マックス3000って考えてください。
はい。
うん。3000検討。次
はい。
おまけゲーム。
あ、おまけゲーム。また今年も。今回も。
そう。
はい。
おまけゲームですが、はがきゲームを お願いしました。
あ、はいはいはい。
あと、いつもの、ちなみさんが作る、たぬきシリーズも、出せるなら出します。
はい。
で、ハーフゲームは、まあ、ゲームマーケット初出しで、配った後、年末年始向けに配る予定でいますけれども、はい。まあ、デザイナーを、にお願いしました。おかずさん。
おお、
おかずさんの、うん、おかずさんの、
おかずさんの、
ゲームを、うん、半額ゲームにしまして、うん、配布します。
おかずさんの、
はい。
すごい。
サイコロ振って、サイコロ振って、線をつなぐ系のゲームですけれども、それを、やる予定でいます。はい。配布する予定でいます。はい、結構な数、今まで30とかぐらいだったんですけど、今回、まあ、ちょっと多めに、作りまして、
で、
もちろんそのゲームマーケット終わってからでも配ることを考えますけど、ゲームマーケットの段階で100人ぐらい配れればいいかなと思ってます。
カズブランドさんね。
うん。ですので、まあ、そんな感じで考えております。ちょっと実際いつも3時に配ってますけど、ご購入された方、バネストご購入された方に漏れなく配るって方法もあるので、ちょっとどっちになるかわかりません。が、とにかくそれを準備しております。はい。オペレーションが、例えば、オペレーションに余裕があるならば、オペレーションに余裕があるならば、一緒に入れることもできると思います。ちょっと、状況はどういうふうなのかわかりませんけども、すいませんが、はい。で、ちなみにそのタヌキのシリーズは、いつも、去年と、前回と、同じように配れれば配ります。新作ではないと思いますけれども、まあ、もうちょっと配りましょうということで、フィーリングつかみましょうということでやっております。はい。で、まあ、だって反応が良ければ、バネストは、それをまた製品として出すことも考えてますので、そんな感じで考えます。
なるほど。
はい。うん。ですので、タヌキのシリーズ意外とね、反応が良かったりするんですよ。遊びやすさを念頭に置いて作ってますので、はい。こんな感じですので、まあ、いろいろとやっておりますので、よろしければどうぞって感じです。
いいですね、脱出ゲームも、ついに。
いや、目には目です。
目には目ですね。
だってやっぱり、ね、もう非常に申し訳ないけれども、出展者の側から、やっぱり脱出ゲームがあんまり、ブースを圧迫すると、要はあるじゃないですか。だけど、ちょっとなんか、ね、文句言ってるだけじゃ、なんか、バネストとしてね、うん、私もちょっとやっぱりあったんですよ。うんうん、だけど、文句言ってもしょうがないかなと思ったんで、うん、一つの方法論として、じゃあこっちも脱出やるかと。うん。いつもそうだね、例の、懐かしい話を今からするけど、うん、懐かしい話をするけど、ね、なんだっけ、浅草時代にそんなんだけオタクばっかじゃないかという話があったじゃないですか。
うん、
とあるニュースサイトで。じゃあ分かりましたと。そのオタクが考えそうなゲームをこっちが作りましょうということで、両方ね、潜入ができたわけです。
あ
そのね、いかにもその、そういった、オタクが作りそうなものをあえて作ったわけですよ。それで目にやめようということで。あれですし、今回も、そういうことがあるんだったら、じゃあ目にやめようということで、うん、じゃあこういうものがあるんだったら、こういうものを作りましょうか、ということに、はい、こういうものを入れましょうかということに、あいなりました。はい。そういう形で、いかがでしょうかって話です。それ以外にも、まあちょっと、在庫で残ってるものをちょっと安く売ることもあると思いますし、あと、定番、まあ、のものを置くこともあるかもしれませんが、それはまた、直前になりましたら、またそれでって形になります。意外とあそこってね、定番のものが買えなかったりするんですよ。
そうですね。
うん、
探してるものがなかったり、売りたい、新作が結構並んでますもんね。
うん。だから、多分、極端な話、例えばあそこでね、例えばね、カルカソンヌって、意外と手に入らんだよ。あの現場でカルカソンヌ売ってるのないからね。
カタンはありますけどね。
カタンは GP さん来てるけど、カルカソンヌないかったり、例えば、あと思ってると、そうだな、例えば、ホビージャパンさんのゲームなんかでも、定番のものなんかは、やっぱり、ホビージャパンさんはやっぱ新作持ってくるから、だからやっぱりそれちょっと考えて持っていくかもしれません。そこはご了承ください。ごめんなさいね。うん。だから意外とそういうことがあったりするので、ちょっとそういうバリエーションを持つってことはそういうことだったりします。
まあいつもの店ごと言うって感じ
ですね。店ごと持っていくって感じですね。まあだから、もちろんやっぱりね、持ってくるものの 容量とかいうのあるんだけど、それに踏まえてって形です。うん、それに踏まえてちゃんとやっていこうかなと思っておりますね。はい。
ゲーム、マーケットについてはこんな感じですかね。
まあ、あと、そうですね、私がちょっと思ってる、他のブース。
はい。
やっぱりね、隣のね、バカファイヤーさんはね、気になるよ。
ああ、そうですか。
気になるよ、やっぱり。うん、いやー、だって気になるよ。うん。これは、ここは、多分、パワーあると思う。うん。で、あと、ちょっとパラパラ見ていくけど。あと、あ、そうだね、台湾ボードゲームデザインの、
はい。
パフマ。匂いのやつ。あれは、あれはあそこしか作れない仕組みだから、
うん、
あれですけど、バネストも入れられるなら入れます、あれも。後で入れられるんだったら入れようとしてますので、それは、そんな感じです。はい。あとは、ちょっと今パラパラ見てますけど、あとね、E の19、メビウスママのライブラリーってあって、これ多分メビウスの反復会の歴史をまとめた本が出ますけど、ここにちょっと私出てきますので、もしよろしかったら、E の19。うん。で、E の20、シグナスさんのこのね、ダイスタワーだけど、皆さん暗号を覚えておいてください。右から左まで新しいもん一つずつ全部と。いいね。右から左まで一つずつください。これ覚えておいてください。うん。うん。いいですね。はい。そんな感じです。はい。今見てます。あと、その G の06、オープンダイデザインゲームズ。
はいはい。
これ、ダイスロードレースってありますけど、昔、バネスが配ってた、ハガキゲームをうまく展開したものです。はい。G の06。これ、よろしかったら、皆さん、お手に取ってください。はい。300部が、1ヶ月足らずでなくなった、ゲームです。ハガキゲームを製品化したものです。よろしければ、これ、あれです。お手に取ってご覧ください。G28 文字さん。これ、はい、台湾の人ですけど、スイートノーズ。これあれです。私、台湾に行った時にテストプレイと付き合ったのゲームなので、はい、普通にいわゆる普通に材料を集める系のゲームですね。よろしかったら。
壮大ないですね、これ、ね。
うん。文字さん。たったかたったった、たったかたったった。たったかたったった、たったかたったった、たったかたったった。見てますよ。たたたたたたたたたたたたた。うん。壮大なゲーム。うん、ゲームですね。あと、ノアさん。
はい。
ノアさん。8位の魔術師、魔術師。俺は好きです、これ。
うん。
ノアさん。カブケンさんとこね。
はい、
うん。これ好きです、私。はい。たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた。見てますね。なんか何これ、なんか昔のコミケみたいにジャンル分けされてんね、ちょっと。
少しされてますね。
だって、ウォーゲームのラインはウォーゲームのラインでまとまってるね、これ。
テーブルトークまとまってますね。
テーブルトークまとまってるね。
うん。
たたたたたたたたたたたたたたたた、そんな感じかな。そんな感じ。今見てるけど。うん。今見てます。
もう少しやっぱりなんかこう何か今回のキッズとかなんかっていうので応募の予行であったんで、もう少しなんかもうキッズとかゲームとかにやると変わるんですかね、またイベントスペースか。
わかんない。うん。うん、わかんない。うん、なんともちょっとそれは言えませんが。うん。パッパカパッパッパー、パッパカパッパッパー、ちょっと見てますよ。うん。そうね、ホビージャパンさんもタタラバの森出るけど、
ですね、
これ多分英断だと思います。英断。うんうん、要は、ホビージャパンさん本来日本のゲーム出さないって言ってた
んです。ですよね。うん、
でもこれ英断だと思います。なんかやっぱり理由があってこういう動きをしたんでしょう。私は、ある意味、ちょっとそれは、興味があります。パッパカパッパッパー、パッパカパッパッパー、パッパカパッパッパー、
そうですね、日本のゲームを、
うん、
でこれが一発目っていうのなんかあるんですけど、
うん、やっぱりなんか金銭に引っかかる部分があったんだと思います。
パパ
パパパパパパパパ、そうですね、はい、な感じかな。うん、あとはそうね、そんな感じかな。うん、
なるほど。
うん、じゃあまあそんな感じですかね。まあ一応、まあ、バーって見たけど、
はい。
うん、まあそうだね、うん、そんな感じです。はい、うん、ですので、まあ、そんな感じで、よろしくお願いします。
はい、はい、A の24ですね。
A の24、はい、A の24、 A の24で、まあ、そうやってあれです。もしあと例えばそうだな、何かそのあらかじめ話しておきたいこととかありましたらそれは言っていただければいいですし、
はい、
現場は、まあ、バネスと4時半ピークはいつもその午前中と4時半ぐらい、
うん、
4時から4時半ぐらいが結構そのあれなんですよ、最後の追い込みかついろんなそのお金のやり取りがある、はい、時間なので大変なんですけどね。
一周回ってバネ
スト、一周回ってバネストみたいなことがあると思いますので、そこら辺はちょっと大変ですね。今回おかずさんって出るよね。
出ます出ます、はい。
どこでした？
後ろの方でしたね。
おかずさん、
おかずさんは。N の2930です、ね。
N まで行くんだ、すごいな、
はい。新作確か出ますね、2つね。
うん、おかずさん。別のところの、ラジオでも喋りましたけど、
うん、
今一番私が興味深いデザイナーは、全国で一番興味深いデザイナーはおかずさんです。
うん、
うん。おかずさんです。これは、間違いなく、おかずさんだと思ってますので、はい。皆さん頑張って、あれです、皆さん、小川さんのゲーム好きですかね。はい、
そうですね。
やっぱね、横浜は相当良かったし、
は
い、ということです、はい。
はい。
そんな感じでいいでしょうか。
わかりました。はい、はい、じゃあ、現場会長の話でした。
はい、どうぞ。はい、
はい、ですね、ゲームマーケットの、お話と、
はい、
ゲームマーケットの、はい、バネストが出るお話、
はい、
ゲームですね。
はい、
と、あと、まあ、まあ、秘密の情報というか、隠し玉が今回出るということで。
あったね。
ありましたね。で、まあ、ゲームストバネストの時には、まずは、先ほどのお話いただきました、
うん、
有明の、
うん、
12月にあります、ゲームマーケット秋の A の24。バカファイアさんの隣と。
そうそうそうそう。
はい、
う
ん、ということですけど、他に、今後の展開決まっていることとか、
まあ、年末なので、あれですけど、まず、やっぱり、神戸かね。
はい。
3月の神戸。
はい。
まあ、神戸までに、確定申告を終わらせなければいけないって話があるんだけど、
なるほど、
まあ、神戸。神戸もまた、登録はしております、
うん。
うん。ちょっと値段が上がってびっくりしてますけど、神戸の。
うん、
値段上がってる。
上がってるんですか？
上がってる、うん。びっくりした。値段上がってました。うん、1万円ぐらい高かった。
そうですか。
まあ人が来るってことでしょうね。
うん。
です。で、神戸出ます。で、あとですね、予定ですけど、今ちょうど、さっきも言いましたけど、今デモンストレーションのキットを作ってます。
あ、はい。
はい。で、それは、来年中に何らかの形で出そうと思ってます。はい。やったことあるゲーム。
あります。あ、ありません。
うん。で、ちょっと少しバランス的に飛んだしてた部分があって、あれなんだけど、ちょっと、どうにかこうにか、デモプレイまではこぎつけられてるので、今、それを、送る準備をしております。ちょっと時間かかって申し訳ないです。ゲームマーケットと並行してやってますので、すいません。あとですね、それ以外ですと、どうだろうな。だって、飛んだでしょ、あれが、振りはない。
ないですね。
ない。
で直近でイベントもないです
ね。ないでしょ。だから、本当に間ないよね、
うん。
うん。そんな感じ。で、最近、ゲームカフェがやっぱ増えまして、名古屋もね。
名古屋
もそうね。名古屋も増えましたね。人狼ハウスできた。
うん、
で、あと、エッジさんっていうのができますね。12月の一品に、
うん。
うん。明日はできるらしいです。女子大工事。人狼ハウスすぐそばですわ。
あ、そうなんですか、うん。
そんな感じですので、まあ、こういう流れがあるのかなっていうふうに思ってます。
うん。
で、あとは、そうだな、まあ、そんな感じで、ちょっと緩むかな、ゲームマーケットが終わると。ああ、まあ、あとコミケですね。
うん、
コミケ、うちの連れが、いつもウンタラパン作ってるけど、
はい、
またウンタラパン売る アシストをします。
あ、でお会いしましたね、僕。
はい。あ、ウンタラパン、あの人？
中の人。
うん、中の人ね。中の人は、あの、柔道のオタクだからね、あれ。うん、柔道のオタクだからね。うん、魔法使いプリキュアわかんねえっちゅうに、俺。うん。だから、そんな感じですもんね。あの、コミケはどこだ？俺何番だ？チケット持ってたな。1日目、1日目。1日目のね、何番だ？ 1 日目のね、N04A、天山地下の友の会。本名は伏せどこ、天山地下友の会です。中の人はいましたけど、はい。で、いますので、ここでなんとかパンを売るはずです。はい。
ね、よろしくどうぞ。ゲームマーケットの売り上げで中尾さん薄い本買うっていう。
うん、
恒例行事です。
いや、何言うんですか。そんなこと言ったら、あの、ジュニアの売り上げ落ちるじゃないですか。いや、あれです。まあ、薄い本は、まあ、薄い本でいいや。それはちゃんと、薄い本資金ってあるから、
だ
い
た
い
大丈夫。
はい。それはまあいいでしょう、うん。ただ、ボードゲームのブース構えますので、そこで、いわゆる紹介本を私が監修して出してる部分がありますので、そこの、まあ、アシスト手伝いをするってことです。はい。あと、多分状況によっては、ダイスライブ、
うん、
アイマスのダイスライブの販売協力もするかもしれません。
うん。
うん、まあそんな状態ですので、はい。よろしくどうぞと、
はい、
はい、以上で、
はい、
いいかな、こんなの感じ、
はいはい、じゃあ、今回ですね、
はい、
おもちゃ工作のお話と、うん、ゲームワークのお話をしましたけど、
はい、
年末になりますので、
うん、
またタイミングで年内に売り上げベスト5をまたお願いしたいんですけど、
何が売れてんだ。
まあ、テンソス売れてんじゃないですか。
うん、まあ、まあ、テンソスは売れてるね、うん、テンソスは間違いなく売れてるね。うん、あとはまあそこそこだな、うん、
ね、年内の最後の放送それ
を、うん、まあそうだね、
どっかで見て、ゲーム間が終わってコミケの前ぐらいのあたりで、
うん、
はい、どっかで
意外とね、でも定番が出たりするんだよ、うちって、
うん、でもまあ去年なんか結構反響があって、バネストでしか出ないラインナップだったので、
あ、そうなの、
そうですね、結構オルレアンだったりとかオオカミだったりとか、
うん、まあそうだ ね、まあ、そうね、うん、あれはうちでしか出ないのね、
で1位はザゲームだったんですけどね、うん、まあ、今年もまたバネストラフィスも出るんじゃないかなと思うんですけど、
うん、まあそれはそれでね、はい、はい、
またちょっと忙しいと思いますけど、
まあいいでしょう、はい、わ、はい、ま、かりました、
年内最後の放送はしておりますんで、
はい、
また来月もよろしくお願いします、
すいません、ありがとうございます、は
い、
お聞き苦しなんかありがとうございました、
申し訳
ないです、
はい、いい、
失礼いたしました、ありがとうございます、
はい、はい、今回のゲストは、おなじみのゲームスターバネストの中田でした、
はい、よろしくお願いします、
じゃあ最後にグッナイトをお別れしましょうか、
はい、
はい、じゃあ行きます、じゃあ、では、お相手は、太陽翔太新康でした、はい、じゃあ行きます、せーの、
グッナイ
グッナイ